こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今日11月14日は世界糖尿病デーです。そこで今週のテーマは糖尿病。北里大学北里研究所病院糖尿病センターセンター長の山田悟先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず糖尿病とはどんな病気なのか教えてください。
はい、糖尿病は血糖値が高いということを、まあ、主たる症状とするものなんですけれども、はい、そのことが原因となって全身の血管が障害を受けまして、まあ、最終的には目ですとか腎臓ですとか、あるいは脳ですとか心臓、まあ、こういったところが臓器として傷んでいき、そしてまあ死ぬ確率が早く高くなっていく、まあ、そういう病気です。まあ、血糖値が高い状態が、まあ、ちょうどそのパイプの中に、まあ汚れた水が流れていると、まあ、パイプが傷んでいきやすい、まあ、これと同じように血糖値が高いと血管が傷んでいくと、いうことになります。典型的なものがその目と腎臓と神経にあられまして、それぞれ糖尿病網膜症、糖尿病腎症、糖尿病神経障害と言いますけれども、まあ、これらを三大合併症と言います。最終的には目の場合には失明、腎臓ならば透析ですね、神経障害で本当にもうおむつをしないといけなくなるような方もおられます。また男性の場合ですと ED なんかも起こったりいたします。まあ、これらの三大合併症はいずれも生命には直接かかりませんけれども、生活の質を大きく落としてしまうわけです。またその糖尿病だけが原因ではありませんけれども、高血圧症、あるいは脂質異常症などとともに増えてまいりますのが動脈硬化症でありまして、まあ、この場合には脳、心臓、足、こういったところが障害を受けてまいります。脳ならば脳卒中、心臓ならば心筋梗塞や狭心症、足の場合には足壊死と言いますけれども、まあ、足が腐ってしまう、まあ、そういった病気になります。これらの病気は最悪の場合死に至ることもありますし、また死に至らずとも例えば半身不随ですとか、まあ、心不全で少し歩くだけでも息が切れてしまうといった、後遺症を大きく残します。足が腐ってそれを切断しまして、まあ、義足になったりしますと、いずれも生活の質に大きく関わるわけでありまして、やはりこういった病気はなってからその治療する、その合併症に関してはなってから治療するものではなくて、糖尿病と診断された時からきちっと糖尿病の方を治療して合併症を予防することが大事でございます。
でまた糖尿病ってなんかこう最初の頃は自覚症状あまりないんですよね。
おっしゃる通りです。検査を受けた時に初めて血糖値が高いですね、あなたは病気ですよと、まあ、いうふうに言われるわけですけども、多くの患者さんが全く自覚症状がないので、自分は調子が良い、自分は病気なわけない、あなたに何がわかると、まあ、私たちにおっしゃっている
、そうなんですね、
これの方もおられます。
なのでどっかが痛いとかじゃないですもんね。
そうなんです。なので最初になぜこれを病気と呼ぶのかといったことを十分に、まあ、ご理解いただくという、まあ、お勉強の時間が必要になったりしまして、まあ、糖尿病教育入院と言いますけれども、まあ、入院いただいて糖尿病についての、まあ、勉強合宿をしていただくようなこともあります。
なるほどね。糖尿病に、あなたは糖尿病ですよという状況に陥ってから、その合併症が実際に出てくるまでっていうのはどのくらいの期間かかるんですか？
俗に数年と言われてまして、早い場合には3年ぐらいで出てくると言われておりますのと、それとこれは負の遺産と言いますけども、かつて血糖値の悪い期間がありますと、その後一生懸命頑張って治療してもなかなか合併症の発症を予防しきれないということが知られていまして、そういう意味では気がついたら早めに治療しておくということが重要と考えられています。
じゃあもうどっかに自覚症状が出てきた時にはもうかなり遅い、
おっしゃる通りです、
ということになってるわけですね。
はい、自覚症状が出てくるのはそのドミノ倒しの最後の手前のところが倒れてきた時でありまして、なんとかしてその途中のドミノで倒れることを止めなければいけないとされています。
は
い、
なるほどね。では先生、この糖尿病の原因なんですけれども、なんかこれだっていうのは分かってるんでしょうか？
はい、 糖尿病はその要因別でいくつか分かれていますけども、はい、主たるものは1型糖尿病と2型糖尿病です、はい、で1型糖尿病は膵臓という臓器からインスリンという、まあ、血糖値を下げるホルモンが出なくなってしまうということで起こってまいります、
はい、
でこれは自己免疫現象といいますけども、本来ばい菌やウイルスをやっつけるために働く免疫反応がご自身のインスリン分泌細胞を壊してしまうということで起こってまいります、
はい、
残念ながら今のところ生涯にわたってインスリン注射をしないといけない、うん、そうでないと命に関わるという病気です、
はい、
一方日本人の糖尿病の大半を占めますのが2型糖尿病でして、
はい、
これはインスリン分泌細胞は生きているんですが、うん、そのインスリン分泌をする能力にを凌駕するような糖の負荷がかかった時に起こってまいります。つまり いわゆる食べ過ぎ飲み過ぎ、そしてインスリンの働きは筋肉とかに関わってますので、うん、運動不足、はい、こういったもので、起こってくる病気が2型糖尿病になります、
うん、今回メインでお話しいただくのはその2型糖尿病について、はい、ということなんですよね、
は
い、
日本人の 90% はその糖尿病の患者さんの 90% は2型になります、
うん、これ昔から日本って糖尿病の患者さんってそんな多かったんですか？
いや昭和30年代頃は、その病院に糖尿病患者さんが入院するというと研修医がみんなで見に行ったなどというような伝説を聞きます。
そんなに珍しい病気だったんですか
と言われています。
あら、それが今ではね、
はい、実は直近の2012年の調査では、
はい、
血糖異常者が2050万人、
うわ、
糖尿病の患者さんだけでも950万人と言われていまして、
すごい数ですね、
はい、日本人の6人に1人が血糖異常者というふうに考えられてますし、40歳以上では4人に1人は血糖異常者というふうに言われています。
はい、なんでそんなことになってしまったんですかね。
はい、2型糖尿病の発症要因もちろん遺伝的なものもありまして、親御さんが2人とも糖尿病ですと、まあ、8割ぐらいの方が糖尿病になるというふうには言われていますけども、日本人かつてはそんなに多くなかったということを考えますと、やはり生活習慣が問題、食べ過ぎ飲み過ぎ運動不足というものが問題だと考えられています。
そこが本当に大切だということですね。
はい、
わかりました。ではこの続きまた明日伺います。北里大学北里研究所病院糖尿病センターセンター長の山田悟先生でした。